皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、発信したいという番組です。本日のゲストは、財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは。
こんばんは先生。ライブで今放送してるんですけども、はい、7月の終わりということで、
はいはい、
一昔前と違ってちょうど大学の今試験中なんですけれども。
あ、なるほどね。
ね、昔は僕らの時は大体試験というのは9月にやって、
ね、
もう6月の中には終わったんですけれども、はい、僕教え始めて、9年なんですけれども、
うんうんうん、
今年が一番よく教えて、特に前期でですね、なんと学生数が2100人、とんでもなく多くてですね、はい、まだこれから採点するんですけれども、
2100人、
大阪学院大学の一番フレッシュマン、
うんうん、
1500人が教えるということ、この人数が多くて、で他は600人ですけれども、そのためにですね、先生もね、一度大教室に来ていただいたんですけれども、
はいはい、
まあ、入学式みたいな、
はい、
そういう場で講義するというのはどう思われました、正直。
いや、昔もいわゆるどこの大学にも、ね、大教室というのがあって、
はい、
そこはまあ階段教室で、
そうですね、
もう、それでも500人ぐらいかな。ところがその時に、まあ、慶応とか、ね、早稲田とか、ああいうところは1000人入るようなところで話をするとか、でそれは、まあ、マスプロ教育であまり良くないとかね、
うん、
もう学生の質が落ちるとか、
うん、
で大学の教育がね、うん、うまくいくはずはないとか、いろいろな反省があって、
うん、
で改革が進んできてね、
はい、
今は基本先生、やっぱりそういうのもやるけれども、やはり、まあ、ゼミ形式というんですか、
そうですね、
ね、
うん、
そういうのもあって、
うん、
やはりかなり、まあ、昔とはね、
うん、
違う状況で、全てが大教室で行われてるわけじゃないと思うんですけど、
そうですね、はい、昔と違って学生の出席率がすごく高くなったっていうことと、
ね、
そしてまたアクティブラーニングといって、
うん、
まあ、アクティブラーニングというのは能動的教育であって、
うん、
学生が積極的に参加するという意味で、
はい、
やっぱり少人数の方がいいんですね。
なるほどね。
で一方では大教室で、
うん、
まあ、その企業で活躍してる人とか、まあ、テレビに出るような人とか、まあ、トップランナーですね、そういう大物が来られた時に、その大物がやっぱり700人の前で講義されるというのも、まあ、一つのダイナミックな面で、ね、
はい、
いいと思うんですけれども、
はいはい、そうですね、私も参加させていただいてね、
はい、
やはりたくさんの人と聞くっていうことに関して言えば、
うん、
日本人はね、本当に下手なんかなと思います、
うん、
つまり街頭演説だろうがね、
うん、
いろんなたくさんの人が集まってるところでね、
はい、
演説をするのも下手なら、
うん、
それを聞くのも下手、
うん、
そしてそのことによってある動きですね、ダイナミックの動き、うん、運動にすることも下手、
うん、
なんかワンパターン、
うん、
デモでも何でもね、なんかそこは
うん、
ちょっとなんか違うのではないかと、うん、いう感じがしますね。
そうですね、はい、大教室ならなんか入学式とか卒業式というのは、
はい、
大概なんか変えたものを読む、
そうなんですよ、紋切り型のね、
そう、
うん、
そういう習慣がある、
うん、
その時ですね、何も読まずに大教室で話すというのは、まあ、ちょっと緊張もするし、
そうですね、
で聞いてる学生側も当たるはずがないんで、うん、寝たり喋ったり、そういう何ていうか、何ですかね、どうしてもそういうことになりがちなんですけれども、
はい、
だけど僕その時に学生にまあ、この子90分あるいは105分、真面目に聞くことによって絶対賢くなるんだと、
うんうん、
で、まあ、緊張感あふれた、まあ、いわゆる一期一会 で、
はい、そうですね、
この場で最高の講義をするんで、
一
生懸命聞いてくれということを前置きのように言うんですけども、
うんうんうん、やっぱりそれは有効だと思うんです、
うん、
つまり中で聞くっていうとね、日本人はだらってなっちゃうんです ね、
そうですね、
もう集団の中に自分を埋没させることの方に、
うん、
気を使ってしまうというかね、
うん、
たくさんの中で自分を目立たせるとか、個性を発揮するとか、
うん、
みんなに訴えるとか、
うん、
そういうことができないんですよね。
できない、できない、
それは
できない。
だから、あそこでさ、指名されるのと、
うん、
もう5、6人の時にね、指名されるのとでは、もう全然違うわけですね。
うん、
でも、たくさんの中でね、
うん、
自分の意見を言う、
うん、
そして相手にも質問、講演する人にもね、質問するっていうのはね、もう得難い経験だと思います。
得難い経験と、まあ、はいはい、だけどなかなかね、その、大学講義っていうこと、これが4年間続くと思えば、はい、あんまりやっぱりそれぞれの学生が目立つことに関して、はい、特に日本人はね、うん、控えるところがあって、ね、まあ、あの外国人だったらそういう時にね、すごくハーバー大学目立つと言うけども、はい、やっぱり日本の組織というのは、はい、ちょっと違うなって思うんですけどね。
そうですね。その通りだと思います。それで、私もあの、サンデル先生のね、うん、あの時のあの、日本のね、うん、東大だろうがどこだろうがね、うん、そのサンデル教授が来ましたよね。
うんうん、
そして、なんて言ってましたね。とにかくあの授業をね、
うん、
もう、講義をやっぱりね、うん、本当にライブでするっていうことの意味ですね。
うん、
で、ライブで、問われ、ライブで考えてという、うん、そのね、それをね、あれ、大学教育に影響を与えたんでしょうか。
いや、そう思いますよ。っていうのはね、はい、サンデル教授の、ハーバード大学の、講義で学んだことは、はい、やはり、哲学とか、こう、理論的なことをね、はい、まず頭に入れて、
はい、
そして現在進行形の問題をやって、で、答えが、ない問題に対して、それぞれの学生が意見をね、代表して言い合うと、
うん。
で、僕はこれすごいいいと思うのはね、
うん、
例えば僕は主任監督とか、はい、補助監督とか、今試験官ちょっと3つやったんですけどね、
うんうん。
で、科目は言わないけど、まあ問題見たらね、AI で答える問題が多いんですね。だから、講義をですね、まあ、15回出て、その問題見たら、うん、こんな AI で答えるような問題が ね、多くて、でサンデル教授がやられてる講義というのは、そのまあ、いわゆる質問したりするというのは、答えがない、
うん、
それぞれみんなが考えると、うん、で自分の考えよりかはむしろ、
うん、
その多くの学生の考え方を知ることによって賢くなるというか、
ね、はいはいはい、
僕はそういうのが大学の講義だと思うんですけどね。
なるほどね。で僕もそれはすごく感じます。で戦後のですね、大学教育はマスプロが批判されるように、大学に行く人がね、戦前はわずか数パーセントだったのが、どんどんどんどん行くようになってね、もう 50% 超えるようなね、しかも共学で、で膨らむにつれてですね、やっぱりいわゆる知識人と言われる人たちね、うん、大学の先生も中心とした、うん、そういう人たちがね、やっぱり政治とかね、うん、世の中とかをね、リードしてたんですよ、
うん、
ところが今は何がリードしてるんでしょうか。もうそれを考えるとね、大学は非常に大切なことをしているにもかかわらず、うん、私の考えではほとんどテレビか週刊誌がね、
うん、
リードしてるように思うんです。
う
ん、
そうですね。
はい。そこら辺がね、うん、情報の価値がね、
うん、
もう随分変質したし、うんう
ん。本来ならね、
はい、
学生ってすごく創造性豊かで、いい考えあるにもかかわらず、はい、日本の教育というのは、大衆、みんながね、まあ、ね、みんな大学50何パーセントで行くと。
はい、
で、
はい、
同じレベルに持っていこうとしてるのが大学教育で、
そうですね、
それは AI が答えられるような、問題をですね、定期試験でこう出してるのを見ても、そういう決まった、例えば質問に対して、決まった答えで、そしてマークシート式でやるというような、そういう試験システムを見てて、これは、創造性豊かな学生、むしろね、
う
ん、マイナス面の方が多くて、
そうですね、
もっとこう、
気の毒です。
その、例えばゲストスピーカーが来られた時に、
うん、
まあ、企業のトップランナーで活躍してる人が、
うん、
成功する秘訣なりね、
うん、
例えばそれはやっぱり理性がしっかりしてて、考え方がしっかりしてて、情熱があって、
うん、
そして自分の好きなこう能力と、うん、うまく3つがあった時に、ものすごく伸びるという、まあそういう話をね、まあモチベーションを上げたり、あるいは自分で考える能力を上げるという、まあ、講義やってるんですけども、うん、
はいはい、
僕はその中でアインシュタインが言ってるように、
うん、
大学の講義というのは全てを忘れて残ってるものであるといえば、
うん、
やっぱり僕はね、やっぱり精神性とかそういう考え方とか、うん、そういうことの方が大事だと思うんですけど、
ね、そうですね。まあこれも中野先生のまあ受け売りになりますけど、うん、やっぱり、うん、パッションは必要ですよね。だから今あまりパッションを学生に感じないというのがね、僕の印象なんですよね。しかももう一つはやっぱり理性ね。それをまあロゴスでちゃんと統御できる。それから自立もできれば、発展もね、できる。そのロゴスという言葉をね、いかにこう、思考に 思考を巡らしてね、うん、今の歴史的状況を考えるか、うん、で最後はですね、今残ってるのはですね、うん、エトス、うん、つまり倫理性ですね、うん、政治における倫理性、うん、まあ医学における倫理性ね、うん、それから教育におけるね倫理性っていうのはないのかと、うん、それはそれこそ吉田松陰やね、うん、適塾のね尾形公案なりね、うん、高野長英なり、ああいう人たちがもうすごいもうやっぱりまあ、儒教っていうのはもともとそういうものではあるんですけどね、 それを中野先生ぜひね、うん、考えて、うん、
教育における、はい、まあ、エートス倫理性って考えたら、はい、僕はまあ、自己実現という言葉、マズローの5段階 の、はいはい、ピラミッドのね、はい、最初は、ね、まあ、生理的な欲求とか、はいはい、あるいは、ね、生きるための、ね、生活の欲求とか、うん、社会の欲求とか、うん、まあ、承認の欲求とかね、うん、まあ、それはピラミッドごとに、まあ、そこそこの組織に入って、自分で生活して、はい、そして最後、自己実現っていうのが、はい、まあ、大学で何を学ぶかって言ったら、うんうん、やっぱりこう、それぞれみんな、ダイバーシティというか、それぞれ違う考え持ってて、うんうん、それぞれが自己実現する、うん、で自己実現するためのいろんな方法はね、うんうん、やっぱあると思うんですけれども、そういうことを学ぶことが僕は大事だと思うんですけどね。
本当ね、私はそれが全く今の教育に失せてるとは思いませんけども、うん、埋没しているっていうんですか、うん、非常に難しくいい状態になって、昔はもう大体そんな人がいてね、うん、例えばよく言われることですけど、京大に行くのはどうしてですかって、うん、いや、これは西田喜多郎だと、うん、西田哲学を学ぶためだと行くね、うん、湯川さんにの勉強したいみたいなね、うん、そういう人格があったわけですね、その人格というのはやっぱりエイトスですよ、うん、そしたら今度はもう西田に徹底的に反対するような田辺源みたいなのが出てきたってね、うん、僕は田辺に行くというふうにね、うん、もう西田ではない田辺だとかね、うん、そういうこう選択があって、美学は江島、うん、ね、勤だとか、そういうのがね、うん、今大学なんですか、資格、就活、まあ、なんかね、
そうそうですね、
なんかエーシックスがないんですよ、
なんか肩にはまったことがね、大衆っていう、そしてみんな出席率の高いと、はい、その中で僕はね、他の先生と違って、はい、いつもまあ、レポート形式のまあ試験なんですよね。
あ、なるほど。
講義で習得したことを分析してまとめようということと、うんうん、もう一つは、講義の中ですごくインパクトが強かったものは何であるか、うんうんうん、明確に自分の考えを述べようという、そういう問題出した場合、うん、この問題は AI で解けない問題でしょ。
そうなん、
自分自身で
解く、そうなんですよ、自分のね、うんうん、
で講義で出て出席するときに、はい、その時の、まあ、自分の心とか感情とかそういうものでね、
はい、
うん、
いや、いずれにしてもですね、これから の大学教育はどうあるべきかとかいう、そんな大風呂敷広げなくても、今の現実のね、うん、中野先生の授業の、ね、やり方の中で、うん、講義の中でね、うん、僕は必ず目覚める人が出てくると。
そうです、
ええ、うん、そしてそれはね、そんな100人200人というような単位ではなくて、もうそれはどういう場合でもそうなんですけど、うん、まあ、1人2人ね、うん、もうそういう形で生まれてくる人はいると思います、う
ん、僕最後に学生に講義の今言ったインパクトのあった講義の感想を書かすんですけどね、うんうん、はい、むしろその感想、まあ、いいこと書いたら言ってもらえるということもあると思いますけどね、学生すごく僕教えてて元気くれるようなことをね、うん、メッセージくれるんで、
はいはい、
でその時にね、アクティブラーニングで必ず学生に質問して、もう自分で立って名前言って喋らせるんですけども、うん、ね、それは初めやったけども、それが慣れたらすごくそういうためになるというか、
なるほど、ね、
要するに、話すことが大事で、うん、積極的に、うんうん、そして他の学生何を考えているかということを知るということが大事ということを言ってくれるんですけども、うん、あっという間の14分なんですけども、本日のゲストは、アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした。どうもありがとうございました。
どうも。